はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ベズラジです。は
い、ベズラジです。
はい、ちょっとさっきまで横になってました。いやー、ほんと今日寝落ちで終わってた可能性あるな。収録せずに。
起きて。
来てーって。おはようって、ね。おはようございます。
おはよう。
多分これ配信されて24時ちょうどに聞いてる人は何がおはようだっていう話ですよね。まあそんなこんなでアンケートを取りました。
取りましたね。
今回のアンケートはポケモン新作どっち買うということで、ソードシールド、そして両方どっちも買わないという選択肢も含めて、選んだところ14票来ました。
だね。
で同率2票に2つ同率がありました。
おお。
でちなみに両方はゼロです。
あ、両方ゼロなんだ。
両方ゼロなんですね。で結果的に36% が2つ、ソードとどっちも買わないという、でシールド 29% ってことでソード派が多いんですかね。どっちも買わないに入れた人はね、もう本当に非国民ですね。
どうかしてるぜ、
ね、
買わないのに買わないよっていう、
買わないよという意思表示をね。
すごい。
このまあまあ評判がね、評判あんまり、前評判どうなんですかって、まだ発売されてないんでね、今これ収録してる段階では。あれじゃないですか、
みんなの推しポケが、ね、リストラされてるか内定もらえてるかみたいな、
あるかもしれないですね。
うん、
あれ本当にそうなのかっていうね、何情報なんですかね、あれ。
あの多分 CM っていうか作品の映像に出てくるやつですか、出てるやつはまあちゃんと実装はされてるから。
あ、なるほどなるほど。あ、そうですか。まあそのね、まあポケモン、そもそも僕はもうポケモンあんまこれ、まあ、やってこなかったわけですよ。もうホワイト2、ホワイト2で止まってるんで。
うん、
そこから先何がありましたっけ、歴史として。
XY とターンムーンかな。
あ、 XY があったんですね。だからその全然知らないんですよ、メガ進化って何っていう。
あ、そっか、
メガ進化知らないです。
でもメガ進化次来ないから、
まあまあまあ廃止された、
知らないまま、
知らなくていいんだって、
知らないまま終わるから。
じゃあ、あれは何だったんだ的なね、やつだったんですけどね。
何の話ですかみたいな。
ああ、じゃあもう知らなくていいんだ。そかそかそか、
うん。
ね。まあ、そんなね、感じなんですけど、ソードの方がね、多いんですね。ちなみにネトファさんはどちらですか。
ここは、やっぱ、天の弱なんで、シールドですね。
うん。天の弱って自分で分かってるってことは、やっぱソードが王道だっていう話ですよね。
まあまあまあ、まあそうでしょうね。
まあ、ダイヤモンドかパールかって言われて、ダイヤモンド選んでる感じですよね。
俺パールですよ。
きっと、それも天の弱だからですか。
いや、だってなんかみんなと同じの買うんだったら他の買いたい。
まあまあまあ、確かにそうですよね。交換のね、
そうです、ちょっと優位に立てるじゃん。なんか動物の森とかに、なんかみんなリンゴの木しかないけど、俺みかん持ってるぜみたいな。
あー、マウントを取っていくタイプ。
そうそう、優位に立てるから。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。まあそんなね、まあまあまあ、僕はソードなんですけど、まあ別にその、そうですね、やっぱソードの方がっていう、まあまあまあ王道っちゃ王道だし、なんですかね、やっぱその僕好きな色が青色なんで、パッケージ青色じゃないですか。
まあそうだね。
だからちょっと青色を選びましたという感じですね。
ブルーな気持ちなのね。
ブルーなね、常に心がブルーでね。誰がだ、乗りツッコミしますけどもね。まあまあそんなね、ポケモン発売前なんで何も喋れないな。次回あたりね、買った感想あたりをね、お互いね。
そうね。
僕はもうあらかじめダウンロードしてますんで。
俺もダウンロードはしてる
よ。ダウンロードね、していけたらなと思ってます。
はい、
じゃあまあそんなこんなで始めていきましょう。
はい、
別にあったらトミーラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
はい、 なごなで、
どどん、
まあ、なんすかね、とりあえず、まあ、ポケモンの話はそんなもんですかね。ポケモンの新作、
うん、
まあ評判がちょっとあれなのだけがちょっと気がかりではありますけども、
まあ日本人が新しいの取り入れるの苦手だからね。
なるほどなるほど。今ちょっとタイムラインを見て
たら、どうせこの放送が、
はいはいはい、
うん、
放送が
この放送がね、あの、聞いてる皆さんがこの届く頃にはもうみんなポケモン楽しいぜみたいな手のひら返ししてる、
あと思いたい
そう
ね、もう今ちょっとタイムライン見てたら新米お兄さんがね、ツイキャス後で行きますって、うん、FGO 生放送よりって、ああちょっとそことかぶったか、バッティングしちゃったかっていう
ビッグネームとね、
FGO には勝てないね、
なかったか。
あー、 FGO やってないね、
うん、
あれは何どうなんだろう、ゲームどっかの実況、ゲーム実況とか見たらどんなゲームか分かるのかな。
ゲーム実況ってあるのかね、
まあ、分かんないですよ。 何を楽しんで
るのかな、ストーリーかな。
へー、ストーリー、まあまあまあ今アニメもやってますしね、
うん、そうだね、
まあまあまあ FGO ブームなんですかね、そんな全然分かってないですけど、街遊び行ってる人間なのに分かってないっていうね
そうだね、
まあまあまあちょっといやー、なんかこうあれですね、ちょっと頭が回ってないってのもありますけど、この後何を喋ろうか、
ね、
ふわふわしてますねいやー、まあまあまあ、そのとりあえず、まあ、ここでこんな感じでちょっと話を切り上げて、あーそうだ、あの前回の放送があったんですけど、配信があって、
うん、
いやまあ僕の勝手な僕の話なんですけど、うん、あの編集してたんですよ、編集して、うん、よし上げるぞってなったタイミングで うん、なんかこうあれこのファイルおかしいなって思って、ファイル開いてみたら、はいどうもこんにちはで終わってるんですよ。
お
え、あれ俺ちゃんと編集したはずなのになって思って、編集した先のファイル見たら、うん、ファイルぶっ壊れてるつまりですよ、だからなんていうんですかね、また一から編集し直すっていう作業をしなきゃいけなくなりました
おめでとうございます、
おめでとうございます。まあ水の泡でやつですねだからこの収録前に配信されてる、第161回に関しては、現在、うん、今収録喋ってる状態だと編集してない無音の状態でね、 BGM も何もない状態でそのまんまを提供してます。素材をもう生魚を提供してます
取り下ろしってやつね、
取り下ろしを、そうです
、まあ、無修正
です。だから無修正版をあらかじめダウンロード違いますけど、まあまあとりあえずダウンロードしといて、でもしかしたら編集上げ直したやつと聞き比べて、ここが削れてる、ここがこう聞き比べてみたいなのがひょっとしたら ある意味面白いかもしれませんね。僕の編集の腕がどれだけあるのか
試されてますね、
試されてますね。これはまたある意味ハードルを上げることで1時間あったファイルがなんとこの尺に収まってるみたいな、ファイルが軽くなってるみたいな
気づくかな、
いろいろダイエットビフォーアフターをね、ちょっと皆さん楽しんでいただけたらなと思ってます、
うん、
ある意味こういう面白いな、それはそれで。じゃあそんな感じで今回もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、秋広と
ネットハナ
別ラジ、まあ、そんなこんなで、改めましてパーソナリティ秋広です。
ネットです。
はい、まあそんなこんななんですけど、まあ一応なんか一応僕が割と喋ることあるなとはある思ってるんですけど、
もう今日そっちのターンで、
そっちのターンなんですかね。ネットさん的には喋ることあります？
いや、ないよ。
これ特に喋っとかなきゃいけないみたいな
あ、ないね。
ないですか。
じゃあ、まあ、とりあえずないね。
じゃあ時間あったら大森さんの話でも、
うん、あ、いいの、もう毎週のテーマ化してるけど大丈夫
ねえ。まあまあまあまあ、そんなのでね、 とりあえず、まあうん、僕からちょっとじゃあちょっとお話ししたいと思うんですけど、
はい、
それこそこの前徳島行ってまして、町遊びとは別でね、はい、町遊びの2週間後にまた徳島に行くという話を今回はしたいんですけど、うん、まあそれでなんだろうな、ライムスターのライブがあるからっていうのはあったんですけど、徳島で、その前に、うん、献血をねして町遊びのグッズをもらおうと思ってたんですよ。
献血ね、
献血、あの、うん、町遊び当日2時間待ちだった献血ルームですよ、そちらの方に赴いて、そしたらですね、うん、まあもう全然2時間も待たずにもうすんなり受付に行けましたね、うん、
いいね、
いいですね。でそれで、
でもね、
まあまあまあで、まあ、今回初めてなんですっていう話とかね、そんな感じで受付して、うん、で献血行って、で献血の、ポスターもらえるのになんか条件みたいなのがあって、400ミリ献血、200ミリと400ミリってのがあるんですよね、
うん、
でだから400ミリ献血じゃないともらえないみたいなこと書いてたんで、町遊びの時になんかじゃあ400ミリでしょうと思って400ミリに行ったんですけど、で、まあ、あれすごいですね、あの献血ルームって、本当にくつろぎやすいですね。
あ、まあリラックスしてないと血流がね、
あ、なんかこう飲み物飲み放題ですね、あれフリーで、もうびっくりしました、
うん、そうね、
こうすごい自動販売機があってね、紙コップが落ちてくるあのタイプね、あのコーヒーとか選んだら、
うん、
ああいうのがあ
るんです、ね、
全部もうボタンを押すだけでもう何でも出てくるみたいなね、うん、ああいうやつがあって、うわーすげーなんて思いながら、あと本棚にね漫画本がいっぱいずらっとあってね、
ああ
すごい、あのね、ワンピース全巻あったりとか
読めないし、
さすがに読めないな、鬼滅の刃とかね置いてたりね、やっぱあったりとかして、うわ、俺は割と待ち時間の間に読めちゃうなみたいなのを思いながら、こうすっごいくつろぎながら、こう献血呼ば、名前を呼ばれるの待ってたわけですよ。で名前呼ばれて、成分献血先やって、左手に注射刺されて、はい、血取られ採血されて、で、まあ、それでその後、まあね、本題の献血をね、右手の方で、うん、右腕でやりますみたいな感じで、右腕に針刺されて、まあ、そのベッド寝転んでみたいな、で一人一人あのベッドのとこテレビが置いててね、備え付けられてて、うん、ああすげえなって、天皇のパレードだみたいなねちょうどその時やってたのが天皇パレードやってて、天皇パレードを やってて、まあまあまあ、それであーすげえくつろげるななんて思いながら、で針刺されて、で血抜かれていくわけですよ。そしたら、
ね、
なんかちょっと 目の前がちょっといきなりこう暗くなりだして、
お
おちょっとやばいって思いながら、ちょっと落ち着こうって思って事前にちょっとあったかい飲み物でコーンポタージュちょっともう持ってたんで、それをちょっと口に運びながら、でも喉通らないんですよ、割とやばいこれやばいやばいって思いながらこうなってたら、顔色悪いのを察したのか看護師さんが飛んできて、ちょっとあじゃあここで中やめますねみたいな感じで終わったんですよ、
うん、
なんかまあこういうことになったことないんで分かんなかったんですけど、ゆくゆく他の人にちょっとね、聞いてみたら、貧血なんじゃないそれって言われた。
ああそうね、
あ
貧血400でちょっとくらっとくるのが
貧血だね、貧血ってこうなんだって思って、で蓋を開けたところ、400ミリの献血だけど、実際の採血量みたいなのがこうカルテみたいなところに書かれてるのをちらっと覗いちゃったわけですよ。実際の採血量は193でした、
現
実半分いってへんやんけっていう200もいけてないかっていうね、
うん、
でそれでそので終わってさ、それで一応ポスターももらったわけなんですけどもね、うん、はい、街遊び特典のなんかすげえ情けねえなとなんかね、他の人ができてることがね、隣の人とか余裕でなんかこう、うん、採血してるわけですよそれをなんか、
ね、
僕だけなんか気分悪くなって、なんかこうちょっとすげえ情けねえなと思っちゃいました。惨めです。
採血のチュートリアルクリアでした からね。
ミッション失敗みたいな、ね、
ミッション失敗やからね。
もうなんだこれっていうね、貧血のため終わりっていうね。いやーもう本当にそういう大失敗エピソードがありました。ネトワさん初めてで400ミリでした。
そうね、
余裕でした。
どっちがいいって言われたから、じゃあ多い方でって言って、うん、別に特に出てる出てるみたいな感じで出てた。
わあ、出てる出てるではあったんだけど、目が目がってね、ちょっとクラクラして顔色悪くなってたっていうね。でアクエリアスをなんか500ミリ1本目の前に出されて、これ半分ぐらい飲んでくださいってなんか言われたりしてね。
血は生成できない。
なんかとりあえず水分をね補給してくださいみたいなね感じで、で帰り、ま、あともう一本アクエリアス袋に入ってた。入ってましたね。いやそんな状態で、とりあえず終わってで、
うん、
まあ、そうこうしてたらライブハウスで事前物販ねがあったから、そこに向かうわけですよ。でライブハウスまでがね、建設ルームからだいたい歩いて10分ぐらいの距離、10分15分ぐらい距離あるんですよ。これは運動ですかっていうね、運動に入るかなっていう、うん、ウォーキングは大丈夫かなって
言って、まあ、デブのウォーキングは、うん、いいんじゃないかな、
うん、大丈夫かなって思いながら、まあでも俺半分も血取られてないしなっていう自虐も交えつつ
、うん、
うん、でまあそんな感じで、今回、ニューエラっていうね、キャップメーカーとコラボしたライムスターの、
うん、
キャップをね、帽子をね買ったりね、4500円。
ね、
ニューエラって知らんけど、あんまり聞いたことないっていうか、まあ、あんまり僕帽子もかぶんないんでね、あんまりね。ニューエラってこんななんだって、帽子のとこにシール貼られてるんだみたいなね、もうその時に検索 しましたもん。ニューエラシール剥がす剥がさないってニューエラのシールは剥がすのか剥がさないのかって、いや剥がさないで取っとく剥がいますみたいな剥が多いですっていう。
俺は剥がさない、
ね、やっぱね、そういうそこからですで、あのね、あのそういうキャップがあって、あの帽子の内側にはなんかこうメンバーのサインを模した刺繍があしらわれてたり、ね、して、そういうなかなか洒落た割といいそういうね、帽子でしたけどね。で、まあ、それがあって、でそうだ、お腹空いたなって思って、ライブ前に腹減ったなと、そのなんだったら朝しか食ってないし、朝飯しか食ってないんで、昼飯抜いて、献血ルーム行ったら、あの、うん、ちょっとしたクッキーもらうっていうねなんかちょっと軽食してくださいみたいなこと言われて、そのクッキーもらったぐらいしかなかったんで、でなんか飯食わなきゃって思って、また駅前ぐらいに戻るんですよ。また15分ぐらいかけて
歩くね、
歩いちゃってそしたら駅前に松屋があるんで、松屋でこう飯を食ってみたいなのをしてると、
うん、
もうなんだろう、会場10分前なんですよ。
お
もう絶対ライブハウスの前並んでるだろうなって思いながら、でまあまあそのでとりあえず、少しでも時間を早く飯を終わらせようと思ったんで、ミニ牛丼でミニで終わらせるっていうね。で、ミニ牛丼食ってでよしライブハウス行こうと思って ライブハウス行って、でまあそこからはまあライブ楽しんだわけですけども、まあその徳島のね、グラウンドハウスっていうライブハウスだったわけなんですけど、なんか他のライブハウスと違って、うん、なんかあここすげえなって思ったのがめちゃめちゃ近いんですよ、言ったら距離感が。いやライブハウスの距離感って言うてもみたいな話なんですけど、あの最前が言ったらステージとゼロ距離なんですよ。
ああ、でもそんなもんじゃん。
いやなんか最前があって段差があってステージなんですけど、最前柵があって段差みたいなもんですよ、他のライブハウスって。多分
ああまあそうだね、う
ん、でも最前で段差があって柵があってステージなんですよ。だからあんまその言ったら段差の もう すぐ近いんですよ、本当に距離が近くって言ったら。メンバーもなんか言ってましたもん、うん、今までのライブハウスで一番距離近いかもしれないみたいな。
そう
だ、もうだ自分もだってあの高知のライブハウス行ってライムスターのライブ見たけど、もうそれよりもだってなんか、あ、横が広くてなんかこうめちゃめちゃ地形じゃんって思っちゃったぐらいなんで、ここのライブハウスでなんか好きなアーティストがライブするんだったら、ああ行くかもしんねえ俺高知じゃなくて徳島で見に行くかもしんねえって思ったぐらいですよ。
あ、
まあまあまあそんな子供たり、なんかこうライムスターさんもね、あの MC うまいんでね、なんかこうみんなのこと見てるよなんてアイドルの人言いますけどね、あんなもん誰も見てないですよってでもねこのライブハウスはねみんな見えてますよってすげえそういうね、やつとか。だってあの フェスとかあれですよ、このライブハウス あの奥の壁のとこぐらいから柵があってステ、あの観客エリアですからねみたいな、フェスだったらみたいな。
そうです
ね、うん、俺ら富士サファリパークの猛獣よりも離されてますからねってすごいあの喋りが達者だからすごいどっかんどっかん受けてましたねまあそんなこんなで、セットリストが、前高知で行った時は、うん、あの47都道府県ツアーの3公演目だったわけですよ。で、
うんうん、
今回は徳島で31かなんか 2かそういうぐらいで、もう折り返しも折り返しみたいな後半戦だったっていうね、
うん、
やつで、で、セットリストも大幅にね前半戦と後半戦で変わってるっていう仕様になってて、前回前半戦として高知で見た時は最新曲から過去に遡っていくセットリストだったんですよ。
あ、
うん、だからなんかこうなるほどと時系列としてね、分かりやすいというか、もうここでこの曲がなかったってことはもうこの先も出てこないですみたいなね時系列だったわけですけど、で、まあ、今回後半戦はその逆っていうね、過去から現在にみたいな、
うん、
まあまあそのだめちゃくちゃなんだろう、やってることはまあその逆ってわけなんですけど、新鮮でね面白かったですね、やっぱこうでいろいろ見て、でこれで、うん、でアンコールでなんかやってほしい曲を観客から募るっていうねのがあって、
ああそうとか、うん、
それで何々とか言って、あ、それできるねみたいな普通にできるんだっていうね、びっくりですけどね、それをああいうのね、すごい、DJ が曲とか用意してるわけ、どう切れましたね、ちょっと喋ってたら切れましたね、うん、まあまあその曲とかDJ が用意してるじゃないですか、だからすごい、うん、DJ のレパートリーというかね腕がすごいんだなっていう、しかもライムスターって他のアーティストの中ではヒップホップグループでは珍しくみたいな話で、本物のレコード使ってターンテーブルとか やってるんですよ、音出してるんですよ、
うん、
だから本当に自分たちも言ってましたけど、ライムスター自身が天然記念物だと、自分たちは本当に国から保護してもらわなきゃいけないっていういや、もうそれぐらい珍しいことをしてるユニットだと、他のとこだとパソコンとか使って音出してみたいなのなんですよね、
う
ん、
そうね、
DJ っ
ていうか、まあもね、うん、
その Mac のパソコンがあってみたいなね、傍らにみたいな、
そうね、
そういうのがあるんですけど、ライムスターは一切そういうパソコンとか使わずに普通に本当にターンテーブルに、生のレコードを置いて、それで音出してやってるっていうグループなんですよ、
イニシエの
技術を使って、今時こんなやつらいねえだろうっていうようなグループなんでね、なんかこう見ていただけるとみたいな、ね、
まあ、日本に2人ぐらいしかいない人みたい な,
そうそうそうそう、本当に日本で指折るぐらいしかいないんじゃないかレベルの、今本当にデジタル化の波で、ね、みんなデジタルに移行してますけどみたいなね、古き良きレコードの
、
をやってるっていうユニットだったっていうね、でそんなライムスターの、いろいろその最後までやって終わって、でなんか今回はなんかこう四国がラストということでね、徳島で、
うん、
でラストということでなんか特別にっていうのでね、なんか DJ の DJ ジンって人が、私が一本締めで終わりたいと思いますとか言って、もうなんか MC の二人がなんか嫌な顔してるわけです すげえなんかうわこいつ話長くなるぞみたいな顔してて実際その DJ のジンさんが一本締めをするわけなんですけども、一本締め初めての人みたいなので、うん、最初手を挙げて、でじゃあ皆さん一本締めをちょっとじゃあ練習しましょうねみたいうのでよっぱんって言って違うんだなこれがっていうっていうので言い出して、うん、もう その時点でもう2人がもう嫌そうな顔して、ね、MC2 人がうわー出たよこいつ話長くなるタイプだって
出たよみたいな
まあその何が違うかっていうと、このよーっぱんってのは一丁締めっていう言うので、一本締めというものはパパパンパパパンパパパンパンですって、
お
そういうので、で三本締めがパパパンパパパンパパパンパンの3つやって終わるっていうのが三本締めで、だから一本締めってのはパパパンパパパンパパパンパンが一本締めですよっていう、いう説明をするっていうね。
なるほどね。
ってそうなんだへーっていうねでそもそも私がなぜ一本締めをし始めたのかみたいなまたこの長いなっていうこれアンコールのラストですからね、あの2曲演奏した後にこんな話をしてますMC が長いっていう曲終わったのにっていう、あと帰るだけなのにみたいなねまあそんなね、その、いきさつとかも話しつつで、で、一本締め終わって、ありがとうございましたみたいな感じで、で、終わったわけなんですけどね。で、ライブが終わって、で、そのライブ終わって、ちょっと気になったグッズをもうちょっと買ったりとかね、して、しつつ、で、
終わって。
終わってから、サングラスが売ってて、2000円のサングラスだったんですけど、うん、折りたたみサングラスってのがあって、どう言ったらいいんですかね、なんだろう、メガネの部分がすごい稼働するんですよ。稼働してコンパクトになるんですよ。で、それで、なんだろう、メガネの レンズじゃない部分、なんていうんですか、あれ、耳にかける部分。
フレーム部分かな
、うん、あそこが、なんだろう、その、特別な材質になってて、うん、どう言ったらいいかな、腕に巻けるタイプなんですよ。腕に巻きつけるんですよ。だからフェスとかで荷物にならないっていう。
まあそうだね。
なんか昔あったなっていう、なんかこうすごい腕に巻きつける系のやつ、なんていうのあれ。なんかこう腕に巻くリストバンドみたいなので、まあいいや、この話いいや、僕が説明できないからいいです。僕がもう説明できないからいいですけど、まあそんなあるんだなっていうので、いやすごい便利だグッズで、この前それこそ今日ちょっとお昼友達に会いに行ってそのサングラス見せたんだけど、うわこれすごい便利だって言ってて、
お
こんなのサングラス見たことないって、
お
ぐらい割とこれ割と便利だねって好評でした。
いいね。
まあ、そんなね、ライムスターのグッズを買って、で、このライムスターってこのライブで、うん、ファンとの集合写真みたいなのを、ブログにアップしてるんですよ、毎回の公演ごとに。でこれってなんだろうって思ったら、うん、出待ちなんですよね。出待ちの人たちと写真撮ってるんですよ。だからつまり出待ちが公式で OK みたいなとこですよね。だから普段僕出待ちとかあんましないんですけど、出待ちして、うん、集合写真載ったっていう話なんですけど、それこそコーチでも、うん、集合写真やってたんでコーチでも載ってるんですけど、まあまあ気になったらライブスターのブログとか なりで調べてみてくださいみたいな感じなんですけど、
探してみてください。
それで僕はそれでコーチの時もちょっとこれ喋ったなっていうので、その集合写真終わった後時間いっぱいまでファンの人たちとちょっと交流してくれて、ライムスターさんで、
うん、
握手とかしてくれたりするしたんですけど、その時にバカなふりしてサインもらおうと思ったら、うん、いやサインはちょっとね他の人も OK になっちゃうからみたいな言われて、ちょっと断られたんですよ。まあまあそうだよなって思って。まあそんなコーチの思い出があって、そんな中、徳島でね、もうファンの交流があって、集合写真の後にで一人の人が一緒に写真いいですかみたいなのを、まあ、ライムスターの歌丸さんにちょっと言ってたら、あじゃあちょっとサクッとで、うん、サクッとじゃいいですみたいな感じで OK もらってたんで、マジでって思って、じゃあ俺も写真撮ろうって思って写真撮って、うん、メンバーそれぞれ個々に写真を撮ってもらうっていうことをやったんですけど、そしたらなんかこう、あの僕の 友達になんかこうメッセージいいですかみたいなの言い出すとやつとかいて、え、それもいいのって思ったりね。なんだろう、だから結婚式のメッセージかな、わかんないですけどね、
うん、
もらう人いますよね、なんか有名人に。あれ、あれなんで見ず知らず、見ず知らずの人にようやれるなって思いますけどね、あれね。おめでとうって思ってんのかっていうのはちょっと思うんですけどね、ああいうのって。
逆にさ、なんだろう、その、もらった人も知ってればいいけどさ、なんか全然知らない人からさ、なんか、どれからこれ祝われてんだろうな、
なんかありますよね。
今日観客はちょっと湧いて、おーって湧く人もいるかもしれないけど、もらった人は、誰なんだろうな
みんながみんな知ってるわけじゃないですからね。
そうそうそうそう、
まあまあ、もうこれだったら別ラジのタイトルコールは話が違うかどうなんですかね
あ、でもいいんじゃない
ですか。 いけないくはなかったですよね。ただ僕はもうその時ボイスレコーダーも何も持ってなかったんでできなかったんですけど、
ああ残念、LINE の録音とか出なかったんです
か。ああ、そうかそうかそうか、まあね、
ボイスメッセージとか
で、なんか、うん、ライムスターに別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからねって言わせるのもちょっとね、あって、キャラじゃねえしなってキャラじゃないわけではないんだろうけど、まあまあちょっと、うん、ちょっと僕がちょっと僕がちょっと聞きたくなかった、それはファンとしてちょっと
夢を壊したくな
る、それもあったんでちょっと遠慮したんですけど、そこに関してはそしたらなんかすごいファンの女性の人で一人なんかサインが欲しいみたいな人がいて、それで歌丸さんがサイン書いてるんですよね、うん、おいおいと、おいそんなんだったら俺も持ってきたわっていうね、俺コーチで断られたんだけどっていうね、そんなそんな話があったりねしたんだけど、
うん、
あとなんかこう、あとそのでみんなロケバス乗って帰ったわけなんですけどね、時間いっぱい交流して、
はい、
でそのあれこのロケバス見たことあるぞっていう思ってっていうのも、あのライブハウスの近くに、車止めてたんですよ僕。そして、その後献血ルームに行ったんですけど、その時にあのライブハウスの前に止まってたロケバスが同じロケバスで昼間に、
お
あれこれちょっとなん、ちょっとタッチの差でみんな入られた後だったみたいなね、入り待ちできたぞこれっていう、
あ
下手したらね、もうちょっとそういうニアミスもあったなっていう別にいいんですけど
、うん、
そんな こんなんでね、いろいろミラクルがありつつの、うん、でなんやかんやで帰りに堂の浦っていうラーメン屋さん寄って大衆ラーメン食って帰るっていうね、
うん、
徳島来たからラーメン食うぞみたいなんでラーメン食って帰りましたよね、はい、まあそんな、徳島レポートライブスターのライブと献血の話でした。ご清聴ありがとうございましたとね。
ありがとうございます
、こんなんでよかったのかなだいぶもうちょっとなんか膨らませてもよかったんですけど、さすがにちょっとねこんなもんで、まあまあ、
広がりすぎちゃうから
割と。でもファンサービスすごいなって思ったんですよ。
そうだね、
今回だってライムスターなんか結成30周年ライブなんですよ、47都道府県ツアーっていう。30年もキャリア重ねてる人たちが出待ち OK で写真もいいですよって心よく、
すごいね、
こんなことありますかってねびっくりしちゃいました、うん、でも、SNS 載っけちゃってさ10件ぐらいいいねもらっちゃってさ、それこそラジオネームのスクーデロリアンさんって方がね、うわ羨ましいってライブスタート写真撮ってるって羨ましいってちょっと言われちゃいましたけどね、そういう、
ね、なんか個人的になんか来た時はおすげえなって、
まあまあ本当ねビッグなね、すごい
普通に撮れちゃうんだ、
普通に撮れちゃってますもんね、びっくりこんなことあるんだっていういやもう昔の自分に自慢してあげたいやつですね。お前ライブスタート写真撮れるぞいやなんかこれ当たり前って思っちゃダメですけどね、サービスがすごすぎるって話なんです。
まあまあまあ、
だって、
うん、
1円にもならないわけですよライブ終わって
すぐ。まあまあまあまあ、
ねえ、ほんとそんな交流だなんて、
ね、
神対応もいいとこです。
うん、
もう本当に素敵なグループだったなという 感じの話で、あと2週間後にはクリーピーナッツっていうヒップホップユニットのライブを見に行くわけなんですけどね、
はいはい、
それは出待ちはあるのかななんてちょっと あの後だからね思っちゃうけど、
まあ、待ってもいいかもしれない、
ね、どうだろうなっていう、ちょっとなんかこう人が多そうだったらちょっと諦めるかもしれないけどっていうちょっと思いつつ、
あ、
うん、まあそんなね、こんなの話でございましたけど、なんすかね、大丈夫ですかね、日課中の話しますガラッと変えて
この後の日課中の話はハードル高くないか
ライブスターってそんなハードル高かったですかね、まあまあまあまあ、
だってそのなんかファンサの話とかしちゃうとい
やファンサはさすがにね、そう大森さんとしてはね、な出待ちとかもないでしょうしね、女性声優さんは
なんか してくれないんだみたいになるじゃん
そうですよね、比べちゃうとよくない、よくない、それはよくない、
比べちゃうとよくない
まあ女性だからっていうのもありますしね、な危ないじゃないですか、
まあまあまあ、
そんなね握手会とかもね、まあ、距離を取りたいわけじゃないですか、うん、ね、握手手袋でしますよみたいな人だっているわけじゃないですか先週の今週でこれかよみたいないやいやいや、ね、
どんだけ引きずってんだよ
ねえ、そんな絡めちゃってね、まあまあまあまあそんな、
うん、
あれですけどね、なんかありました、ニュース、文化祭とかなんかあったんですか、
文化祭はまだ行ってない、
まだ
今月行きます、うん、
いやね、
そうかね、
そうだな、
27日だの収録だったらいける、喋れるね、
大森さん情報としては次あたり、なるほど
これぜひ、ね、あのネトファの大森さん情報を聞きたいぞって方はもう今月は欠かさず聞いていただいて
それこそ女性声優の話で言うと あれなんですよ、僕行けてないんですけど、高知でイベントがあってって話が、うん、で高知で井上喜久子と田中敦子のトークショーみたいなのがあってです、
ね、田中敦子、
広角機動隊ですよね、
まあまあベテランの方です
よね、そうですよね井上喜久子さんなんでね、もっと17歳ですけどね芸歴の方が長い、うん、17歳のトークショーとか、満載っていうイベントがあったんですよ、漫画祭りかな、なんかそういう高知のね、でそういうので声優さんをいろいろ呼んでトークショーをするっていうのが2日間あったんですよ、で、
うん、
例えば鈴村さん呼んだりとか、木村良平さん呼んだりとか、森久保さん来たりとか、小野 D が来たりとか、
はい、
そういう中で井上喜久子さんと田中敦子さんがのトークショーがあったみたいなんですけどね、
うん、
でそれ行こうかなって思ってて、で、
うん、
お悩み相談みたいなのを受け付けますみたいなんで、なんだっけな、こうメールアドレス joqr.com の方にね送ってね文化放送のラジオ番組の企画なんでね、
そのよく聞くやつだね、
そうでそこに送ってちょっとお悩み相談をねちょっとしてみようかなとも思ったんですけど、そのまあ1週間ぐらい前に急にバイトが入ることになって、昼間に
あ
代わりに土曜日の昼間に入ってくれみたいなこと言われて、
うん、
これいけねえじゃんって、イベントいけねえじゃんって思って、まあ、泣く泣く、まあ、行くのやめましたまあまあね、
なかったら全然行けた、
まあまあ行ってましたよ、行ってなんだったらもう読まれるようなメールも送ってたはずなんですけどねまあそんなこともなく、なんかしかもなんかこうステージとあと物販で井上喜久子さんと田中敦子さんで、うん、アネモネっていうなんかこうそのなんだろう、ラジオドラマみたいなドラマ CD みたいなのを発売してるんですって、うん、でそういうのを物販で販売してるみたいなんで、で物販で買ったら買った人に握手しますよみたいな
こ
ともあったみたいなんですけどね、それも参加できずっていうね、
もったいないね、
もったいないですね、ちょっと井上喜久子さんと握手できたのかってねあったんですけどね、でなんかしかもなんかそのステージでサプライズで島本澄さんが出たみたいなね話も聞いて、島本澄確かに、なんかよくよく調べたら高知県出身なんですよ、声優さん島本澄さんっていう、ナウシカとか、ね、
はいはいはい、
古くは、ね、 あとは
くるくる
メゾン一国とかですよね。あとカリオストロのクラリスですよ、うん、ルパン三世の
僕の、ね、割
とね大御所というか昔からの人ですけど、そういう人がなんか来てたらしくて、その人からもなんかサインをもらえたみたいなね、うん、話聞いてマジかとなんかいろいろいろいろすげえイベントだなコーチってでそれをいけてない俺ってなんだろうっていう思いながら、いやね、
なかなかないで、
なかなか そんなね、握手、井上聞くこと握手ができてサインももらえちゃうみたいなイベントがあったんですねっていう、神対応すぎませんかっていうね。
島本すみさん見れるイベント令和初じゃない
のこの令和にっていうねですよね
すごいな、
すごいな、コーチすげえなっていう行けよ、
すごいな、
行けよかったなっていう、それこそなんか話のネタになってただろうにっていう、まあね、そんな話がありましたとさっていう僕はもう聞いた話しかない人づてに聞いた話な
風の噂でしかない、
風の噂のナウシカですからね
わ、今回のタイトル決まっちゃったよ、
風の噂のナウシカ、あ、タイトルがライムスターを置いといてそこになるっていうね前回のタイトルもひどい話ですけどね、若い勇気でもらい事故ってタイトル若い勇気でもらい事故ってタイトルですからね、若い勇気と若い勇気をかけてますからね
そうなかなかなんかちょっと面白いなと思って
僕毎回あれタイトルとか考えてるんですけど、どういうタイトルにしようって毎回あの配信の2時間前ぐらいにポンと決めてますからね
すごいね、
全然出てこないです、事前に出てこない、なかなかああいうタイトルってなんか
追い込まれてから
なんか今回のタイトルどうしようみたいなんか今までで思ったのでなんかね、いいの風の噂のナウシカを超えるやつがあったら教えてくださいはい、そんなね感じですかね。でもまあその、
はい、
まあそんなもんかな。でもとりあえずはもう今回これで、まあ、レポートの話で終わっちゃったなっていう感じではありますけども、
うん、
一応まあこれでテープとしては50分超えてるんで、まあエンディングに入りたいと思います。
はい、
はい、なそんなこんなで、エンディングなんですけども、なんだネトファーがコメント書いてるぞ星音サーバーサーバントですか、断蔵ちゃんにしました、
はいね、
なんですかこれFGO ですか、
もうまんまのんで FGO です。
断蔵とは 何ぞや、
断蔵、まあ、忍者ですね。
忍者、ああ服部半蔵みたいなもんですか、
うん、ああ、まあ、服部くんよりは可愛いって。
可愛いですか。あれ、声があるのないのってどういう違いがあるんですか。声があるんですか。みんな声があるんですか。
みんな声ありますよ。
みんな声ある。
声あります。
全員に声がある。
みんな声あります
。すげえ。すげえ、そうなんだ。で、何その、何人ぐらいいるんですか。
何人だろうね。
同じ人が声が出てたりするんですか。
ああ、もうする。ああ、まあ、そのキャラが、その夏限定とかあるじゃない、
夏服セーバーみたいなあるでしょ、夏服で水着って言えやみたいな水着とかあるでしょうね、
うん、まあ、そういうのもあるから、まあ、含めそれも、まあ、キャラが、まあ、一応違う枠であるから、そうだね、同じ人がやってるけどみたいな、
で全く知らない声優さんもいたりとかそういう感じなんですね。ひょっとしたら
まあでも大体が大御所とかだよね。
そうなんだ。
1回は聞いたことあるなみたいな。
それが200体ぐらいいるって姉妹お兄さんが書いて
ます。まあ毎回章が なんか何章とかいろいろあるんですけど、
はいはいはいはい、
ストーリーがね壮大な。
ああ、
それのたびに毎回5キャラぐらいは増えてるから、5、6キャラぐらいは。
へえ、まあじゃあな、まあ、なんだその4分の1ぐらいはセーバーだったりするんですか。どんだけセーバーおるねんみたいな。
そういう時もある。
うん、セーバーアッシュみたいなね。なんか見た目は似てるけどみたいな。
まあまあそうそう、だから小野大輔さんとか小松美香子さんとか。
ああ、大御所だね。聞いたことあるわ。
小倉優衣とかもいたりとか、安住香菜さんとかもいたりね。天宮そらさんとか。
ああ、天さんもいらっしゃる。天宮そ
ら
さん
だ、ね、天さん言うな、
天さん、さよなら天さん 爆発しちゃいそうですけどね。
第三の目ないから
太陽拳使えないですか
使えないから
天さん、天さんって僕言ってますわ。でもなんか天宮さんのまあまあそのね、今天才テレビくんの方でね、あの実写であの天宮さん出てたりしてるんでね、あのよかったら皆さんマーベラス西川のついでに見てくださいね、そんなまあまあまあそんなね、天宮そらさん情報も踏まえつつなんですけど、まあまあそんな、まあ、宮部リエリーはラジオやってますよね、確かにね、 FGO のラジオね、
うん、
2人ともハイカキンで同じみんな、ね、感じなんですけど、まあキャラクターに魅力がないと課金したいとかは思わないですよね。でも
ああまあでもそのキャラクターの一人一人のエピソードクエストとかもあったりとか、
あ
掘り下げるものがいっぱいあるんですね。
なるほど、
濃厚だから。
それはもうなんかハマってる人はズブズブハマりますよね。
だから本当一人のキャラがめちゃくちゃ好きだってなってね、まあ、結構ストーリーもいっぱい出てくるし、なんか前まで星4とか3とかだったよっていうキャラも、その水着とかハロウィンとかで星4とか星4とか5とかに上がったりもするから。
いや星って5まであるんですか。
あるね。
あそうだ、星4までかと思ってた。あそうなんだ、ね、
あ
やっぱこうね、星がいるとね、それも大変だな、うん、大変だなみたいな。FG をハマんなくてよかった、まあ、これからハマりそう、ハマるかもしれないです。天宮さん
で、それこそあの大森さんが、うん、やばい。
大森さんえいるんですか FG を。
いないですね、今のところかろうじていない。
いたらやばいなっていう感じですか。
いたらやばいなっていう。
もう使っちゃうぞって。
使うですよね。
今僕の方にちょうどあのダイレクトにリプライでコメントにあった断蔵とぐっちゃんですって来ましたね。
じゃあ、かわいい。
どこを見ればいいんだ。アサシン、加藤、断蔵。グッチャンって呼ばれてるんですか。何これ、グビジンって呼ぶの。ちょっともう漢字がわかんない。難しい漢字出されてもわかんないっていう。明坂さん、へえ。断蔵さん、明坂さん。
明坂さん。
伊勢マリアさんとね、なるほどなるほど。まあね、そんな予備人全然なんかもうピンとこないっすよ。初めて聞かれて、へえそんなキャラクター人気なんすか。
あまあまあいろんなどのキャラもやっぱみんなやっぱ、うん、
いやもう本当に
本当にね。
あ三国志関羽の妻である。あ知らん
わ、ね、
あそうか。え、カウンは出てないですか。
カウンも出てます。
カウンも出てるんだ。
山寺宏一で出て
る。山寺さん。おはスタのっていう。おはスタのっていう情報も古いよね。今花江くんがやってるんだからって
、うん、
まあまあまあまあそっか。
花江が、
はい、
FGO っていう、
ね、あー、まあ、いるんだ。へそれこそやっぱいろいろね、なんかその声優さん集めてアニメ作れちゃうみたいなレベルじゃないですか。あだから
FG だったら花江夏実、あの前回のフェイトの作品のアニメ主演ですか
ね。すげえフェイトも歴史があるからな。どうなんだろう、一から勉強するのどうなんだろうって思いながら。
どこから入っても面白いとは思うよ。
まあそんなFGO 初心者の私でございますけど、はい、
はい、
そんな感じで、皆さんからあのおすすめのサーバントみたいなねメールも募集しております。推しサーバント、僕の推しサーバントはこれですね。僕は分かんないかもしれないけどルトファさんなら分かると思うんで、あの
今月までの企画だねそれ。
そうですね、私の推しはここが可愛いみたいな。
今週の推しサーバントのコーナ
ー、皆さんメールもねどしどし募集しております。はい、アドレスの方は別ドットだからねatmarkgmail.com まで、はい、bets.dakrane@gmail.com までです。はい、
はい、
そんなこんなですね、じゃあまあそんな、 まあ、1時間超えましたんで終わります。
お、
はい、
はい、
なので、まあ、そんな、いろいろ喋ってまいりましたけどもね、次回ももう楽しみにってことでね、別ラジ第162回でございました。
はい、
お相手はヒロと
ネトファでした。
それでは皆さん、さようなら。
お疲れ様です。